次に、総括質問の概要です。6月定例会では、12人の議員が議案や姿勢を問う総括質問を行いました。質問者の分析により、概要をお届けいたします。清風クラブ、坂間正明議員。誰もが住みやすい平塚を目指して。コロナ感染症対策と支援。問い。国の交付金などを活用して取り組む3つの事業の特徴と内容を伺う。市長。本年5月臨時会及び今議会で物価高騰対策予算を迅速に計上した。生活困窮世帯への給付や小学校、保育所の給食材料費など幅広く実施し、令和4年度当初予算などに計上した事業に加え、今後の補正予算も活用し、切れ目なく物価高騰対策に取り組み、きめ細かく施策を展開する。問い、子育て世代の生活支援特別給付金は、同じ学年でも令和5年3月1日から4月1日生まれは対象外となる。10万円定額給付金と同様に、本市独自の給付の検討はしないのか。市長、担当課に対象にするよう指示を出し、準備を進めている。問い、交付金がまだ2億円残っていると思うが、今後の支援は検討しているのか。企画政策部長、具体的な内容は、今後の補正予算で検討するが、国や県の対策を補完できるような対策を行っていきたい。湘南海岸公園、流浄が丘ゾーン、整備・管理・運営事業。問い、なぜ見直しに1年9ヶ月もの期間がかかるのか。市長、当初プランのコンセプトなどを継承しつつ、施設配置の見直しを行うことから設計変更の必要があり、関係機関との協議を改めて行うとの申し出が事業者からあった。精査の結果、妥当な期間と判断した。問い、各管理者からはどのような指摘があったのか。市長、交通管理者からは交通の安全性、円滑性に配慮した計画とすること。道路管理者からは、国道134号は走行速度が速く、交通量も多いため、西側駐車場の切り下げ形状の出入り口は、出口と本線の出会い頭事故、既存歩道橋の橋脚や鍵による出入り口の視認性の低下など、安全性に懸念があるとの意見があった。問い、長年協議を行ってきた国道134号への車両出入り口で安全性を確保するために駐車場を集約し、出入り口を一箇所にすることで全体の見直しが必要になったことが延期の理由なのか。都市整備部長、交通管理者などと行ってきた協議の中で、施設配置の見直しが必要となった。魅力あるまちづくり。問い、平成26年8月に居住や防災機能の誘導、防疫、減災を計画的に進める立地適正化計画制度が創設された。計画策定の主体的な取り組みと市街化調整区域の連動の考え方を伺う。まちづくり政策部長、災害リスクなど地域特性に応じた居住誘導や都市機能の誘導、集積など立地適正化に向けて目指すべき都市の骨格構造を検討するものである。既存の生活圏を考慮し居住誘導するための区域などの必要な都市施設を検討する。対象区域は都市計画区域全域としており、本市では 市街化調整区域も含め計画の対象区域となる。神奈川大学の移転。問い。令和5年を目途に計画の策定を進めるとしている。目途まであと1年だが、新たな情報について伺う。企画政策部長。跡地利用を模索していると聞いているが、正式な決定事項ではないため、具体的に示されていない。引き続き、機会を捉えて情報提供を求めていく。認定こども園の開設。問い。開設整備基本方針案の内容を伺う。健康子ども部長。民間事業者が旧木沢公民館敷地に幼保連携型認定子ども園の特徴を生かした園を整備し、令和7年4月から土屋幼稚園と木沢保育園の教育・保育内容の継承を基本に運営を行う計画である。